今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして金正流通グループ顧問の金沢正美先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は、
はい、
実は高級官僚はいかに仕事してるか、
はい、
それとね、みんな間違ってんのは、
はい、
日本の政治家が官僚がいなかったら、
はい、
ほとんど仕事できない。
おお、そうですよね、う
ん、彼らなんか表立って交渉してなんかとかね、
はい、
表舞台であの政治家はって言ってるけれども、
はい、
本当にね、高級官僚を知ってる政治家はね、
はい、
例えばこの番組に来る船田はじめさん、
はい、
この人はね、高級官僚の有能さとね、
はい、
ものすごくよく知ってるから、
うん、
どこの省庁に対してもね、偉そうにしない。
お、素晴らしい。
ものすごい珍しい人です。
うん、
例えばね、ここに来るオマン大使、
あ、はい、
経産省のキャリアで、
はい、
その時にようね、政治家に頼まれて、
はい、
あのいろんなその時集まりに、
はい、
まあ、政治家からいろんな会社の経営者とか集めて、
うんうん、
で説明してもらうために、
はい、
その担当のキャリアを読んで、
はい、
で話してもらった、
うん、
ところはね、小林、そのおまん大使してた小林先生がね、
はい、
こない言うんですよ。もうびっくりしました。なんでって、
ええ、
講演終わったら帰って、
ええ、
すぐに船田さんから電話あって、
は
い、ありがとうございます、わざわざ来て、政治家でね、
うん、
初めて会えて、
うん、
そんな政治家いない。
普通も当たり前と思ってて、そうそうそうそう、そういうお礼なんてないっていうことなんですね、
う
ん、
というのは、高級官僚の上は思っとるから、
うん、
そんなの全然、能力なんか全然違う、
うん、
だから官僚がいなかったら、
ね、
国は成り立たない、
うんうんうん、
逆に、
うん、
そこで僕は思うけれどもね、会社を大きくしよう思ったらいかに、
ええ、
あれ長官、本省に出入りできる会社はね、
はい、
あれ不思議にね、大きなりますわ。
ほう、
見てるんですか。まずそこに出入りするっていうことがそれなりにも評価されてるっていうことですよね。
つながりなかったらまた、うんうん、そこそこの
いきなり行ってもね、対応しませんもんね。
そうそう、
きっと
逆に、
うん、
それはやっぱりね、面白いな、思うのはね、その偉い人はね、
はい、
いろんな人来るね。
いろんな人来るとは、
その事務所に、うん、前に言うてた、
はい、
女の人やる、
はい、
戦後ね、ある面で日本を作った一員ですよね。
うん、
それは当時のね、総理とタメ口で喋れる女性っていないよ。
ねえ、すごいですね。
それはもう全然ね、平気でね、当時の大蔵省の事務次官ってね、はい、
うん、
今日昼ご飯食べにおいでよ、言ったら、ほんまに来るんですよね。大蔵省の事務次官、当時のね、今の財務省のと全然違う。
うん、
当時の長官、大蔵省の事務次官だからね、それは政治家もなかなか手出せんぐらいの力やから、
うん、
その電話一本で来ん
ね
ん。
すごいですね。
逆に
その日に言ってその日に来られるっていうのがね、
そうそう、
すごい、ね、
もう全然
普通でした。先約ありますって言われて当たり前ですけど、
そうそう、僕あることで、若い頃 ね、ちょっと頼み事あったらね、先生って言うたらね、
はい、
待っときなさい言うてね、
うん、
電話するの。僕は英雄省庁にお願いします言うて、
はい、
全然英雄と関係ないのに大蔵省に電話するの。
ほう、
ねえねえ、あ、この担当誰言うて、
はい、
ほんならちょっと私の知ってる子行くから頼んだって、
うん、
大蔵省経由で英に回されるわけ、
はいはい、
それが一番動き早いですね。
ああ、やっぱり。
ほら、なんでかというと、この A にしたら、
はい、
予算組んでる大蔵省の主計官は、
はい、
当然仲良くしてなきませんもんね。
うん、
主計官って分かる何してるか。
いや、分からないです。
あの、今大臣してる女の人おるやん、財務大臣してる。
財務大臣、はい、
あれ女性初めての主計官。
あの方は、
あの人はね、主計官って何してる、各省庁の予算を持ってる、
はい、
あの人は あれですね、国防の方で、ね、
そう、防衛省を担当してた、
ね、防衛省を担当して、
はい、国防予算ってかなり大きいですから、
はいはい、
重要なあの主計官の一人ですよね。
そうですね、
うん、大したもん。
でも各省庁としてはその人を大事にしないと予算もらえない。
そう
ね。
そら、
何で笑うんですか。
いや、まあまあ、あの、この、ね、あの大事にするかどうかではなく、
はい、
政策によって予算が決ま
る。政策、そうです。ちょっと言い方が
みんな笑ってますけど。
その時ね、
はい、
まだ若くてちびこやからね、
はい、
ほんまのルートってね、
はい、
やっぱ大蔵関係やな。
うん、
ほんでね、主計官っていうのは超エリートやね、
はい、
それを束ねてるのが主計次長やね、
はい、主計次長、
これ、うん、主計次長やる大したもんですもん ね、
そ、 うですね、う
ん、それがあのラジオに出てくる鈴木先生、
はい、鈴木先生ね、そうですね、片山さん の、 あの、ね、元上司っておっしゃってますね、うん、
あの観光庁の、ね、はい、事務次官したはった、そしたら僕はやっぱり本省に出入りできるかどうか、若い頃から本省に出入りしてるのめちゃくちゃその会社はくつきますわ、
ね、かなりのもんでしょうね、
うん、そう、僕は金沢さんにね、うん、
はい、
あのそういうために僕が使うお金はね、
はい、
持ったないと思わない会社がでかくなっとん、
うん、
いいか悪いか人間やからね、
はい、
そう、綺麗事じゃないよやっぱり、
うん、
うん、でね、ちょっと5分だけね、僕ね、
はい、
どうしても金沢さんに聞きたいことがあってね。
何でしょう。
金沢さんね、
はいは
い、仲卸の権利ってね、
はい、
あれどうやって取るんですか。
あれはあの市場に入場した時は、いわゆる大阪市のあの市場ですんで、まあ、いわゆる申請書類に、うん、まあ、書き込むだけで、まあ、大阪市に出せばね、認可を下りたんですよ。 でただ、まあ、その手続き自身は私やってないもんで具体的にはちょっとわからないんですけども、うん、以前親父から聞いてた話は、あの市場で中心になってた人が、理事長ご存知の重田さんが、
はいはい、
あの窓口で、で我々自身が、まあ、堺で住んでるもんでね、当初大阪市は大阪市に税金を納めてる人しか入場したらあかんというような話があったらしいです。でところが、まあ、我々堺でいわゆるあの地元の農産物を、
うん、
まあ、親父らがあの茂田のとこの、いわゆる地方市場に、まあ、持っていてたもんですから、ただ、まあ、茂田さんの方が大阪市で堺で取れたもん大阪市持ってきて、
うん、
ちゃんと税金払っとると
なる
ほどいうような話で、
なるほど、
まあ、茂田の後押しもあって、
なるほど、
あの市場入場できたと思います。
なるほど、はい、ただね、僕なんでその話聞いたか言ったら、ね、
はい、
そのね、その市場を作ってね牛耳ってたし、
はい、
まあ、ボスやね、
はい、
それを知ったあったから入れたんです ね、
あ、
そうね、
誰でも入れるわけちゃいますもんね、仲卸の権利なんか、
そうですね、
というのは普通の町の小売店の金沢さんが仲卸にすんなり入れることは日本の構造やね、みんな、
うん、
というのは茂田さんいう人を、
はい、
またこの人ね、実はね、まあ、ラジオであれやけど特殊な力のある人、
そうですの、
うん、いろいろね、
はい、
せやからその人に、
はい、
金沢さんとこは可愛がってもらいはったから、うん、その権利を、
そうです、
ね、あれ取ろう思ったらね、そういう人を知って だけやったらあかん、ね、はい、お金もいりますもんね、いろいろ、はい、だからそれが日本の構造や、だから僕はね、はい、そういうね縦の部分って大事なんで、はい、だからそういうのをね、うん、ちゃんとシステムとしてね、
はい、
日本は堂々とね言うべきなんで、アメリカは割とね、うん、長官フリーなんで、うん、トランプなんか平気で言いますからね、
うんうん、
あかんだろとか言って、
うん、
それ日本の政治家でそれ言うたらね、
ええ、
おかしいってなるんです、うん、社会の構造がせやから、
うん、
本当は一般にそれは本当は言わないから
、うん、
ただなんか言えば、
はい、
差別やとかね間違った部分で、
う
ん、例えば思いませんか、東大に入るための努力をして東大に入る人、努力せんと、まあどっちかだったらレベルの高くない大学に行ってる人、
はい、
これね世間扱い違うでしょ。
そうですね。
さて無理やり日本は、
うん、
いや同じ学生やから、そんなんね綺麗事でなんぼ言うたってね、現実をね、アメリカはその辺現実兵器で押してるから、
うん、
日本はやっぱりね、なんでそんなに言うても差別になるんでしょう長官思いません、その辺、
うん、でもやっぱり実際はあれですよね、例えば公務員とか役人になろうという場合でもこう試験があるじゃないですか、
うん、
で試験を突破するのが全てで、
うんうん、
どこの大学っていうのは基本的には関係ないのが、
はい、
そういう形になって
る、建前です、
結果的には東大生がゾローっといますけど、
そらね、それ試験に合格できるとか、
その公平性っていうか誰でも、ね、その試験を突破すればなれますというところで、
うん、
何かがこう担保されてるんでしょうね、
うん、僕ねそういう面ではね、あの金沢家っていうのはね、
はい、
一番のね模範になる家、
うん、
頑張って、
はい、
ただ頑張るだけじゃなしに、
うん、
たまたまそれを評価できるね、
はい、
人とお知り合いになった、
ええ、
これはね、なんかちゃんとそこをね、はい、教えるべき教育なんです、
うんうん、
そしたら子供は競争社会で頑張る、
はい、
それは全く逆にゆとり教育でね、
うん、
勉強できへん子もね、できる子もね同じように扱わないといけません、
うん、
そんなね、社会なんかね競争社会を指定してんのと一緒で、
うん、
そんなねこと言ってたら日本は生き残れない、
そうですよね、
さだんだんだんだんこう若い子が、うん、あの頑張るじゃなしに、だから出世したくない子増えてますね、
そうですね、今ね
仕事楽で
方がええ、ね、そうそうそう、責任はやっぱりね負いたくない、
そうそう、う
ん、でやっぱり大変じゃないですか、まあ、経営者もそうですけど、うん、それをやっぱり避けて、うん、もうちょっとこう楽しい楽なそのあの
そうです
ね、人生をみたいに考える若い人も多いですよね、
そうそうですね、
なんか仕事にゆとりを求めてますよね、うん、ものすごく
あれ金田さんは、
はい、
茂木さんは誰と組んであれができたかしてありますよね、アルメンドの裏は、
あの一番できた時は
政治家として、
あね
ちょっとコーナ
ーですかね、
河野一郎さん、
はい、
あの辺と組んでたんですよ、ね、僕ね金沢さんのすごいのはね、
はい、
喋っててもね、最初と今とね、
はい、
頑張って大きなってもね金沢さん変わりませんね、
はい、
ほんでね喋れば喋るほどね、
はい、
あのね人間の頭の良さいうのがね、
はい、
やっぱり間違いない、間違いないからここまで来て、お父さん死ねはった時は、
はい、
売上何部ぐらいでした、
まだ親父死んだ時は200億ぐらいだかなと思います、うん、250億ぐらいだったかなと思いますけど、
今倍ぐらいなって
る、ね、500億ぐらい今は
もう近くなってる、そ大したもんや、
で今日も長官とこのようにね肩を並べてラジオに出演されてるって同格ですよ同格なんで笑うんですか
借金は投資のためにやっぱり大きくなってね、継続するためにやってるもんでね、だからそういう面でもね金沢さんって立派やの、 それと結局あの前しあって相当のお金使って AI のあれしましたやん、
はい、
逆に、
はい、
あれあかんかったでしょ、
はい、そう、
うん、そうだったんですか。
我々会社から担当からいろんなこういうものを作ってほしいっていうのを打ち合わせしますよね、はい、
うん、
でまあメーカーの方はいろいろそのシステムを作ってくるわけです、
うん、
でいろんな部品つけて車出来があったと、
はい、
サード車乗るかコンピューター使うかって言ったら車乗るかと車インゴケしまへんね、いろんな部品あるんですよ、で もちろんまあシステム会社ですから車自身インゴケって当然ですわね、
うん、
それは全然動くしまへんね、
はい、
で結果大方まあトータル的にまあその都度こう契約交わしてきますんでね、
はい、
8億か10億ぐらいいったと思うんですよ、
で そうよ、
そんなにも、
うん、でそれがその車自身が動きませんね、形はできてますよ
それ返品したいですね
いや結果、はい、まあ裁判になったんですけども、
あやっぱり、うん、
まあこれも、結果的に負けたんですけどね。
あ、そうですか。
この契約書が全部
あ、サインされてて、
あの会社の印鑑もやってますんでね。
はい、
わかりますわ。
はい、それでも
う、
それで僕すごいのは孫社あった言うてもね、
はい、
あの時代にね、
はい、
AI DX をね、はい、本気でしようというね、
うん、
それは僕はねすごい。しかしね、
はい、
僕はね一つだけ。僕はね、カナダさんね、一人だけね、あの時も言うたか知りませんけどね、先を大きくするためのあれやったら、あの当時だった富士通クラスに注文しちゃったら、あの時高島さん富士通のトップにいたはったからね、うんうん、ほんならお金もね、そこより安くついてね、
うん、
絶対ね、動いてた。だから今はね、うん、そういうのはみんなね学生、
はい、
現役の学生がね最先端、
そう SE がねずっと学生になってきてますからね、う
ん、でね、うん、あのねそんな高くなくてね、
うん、
年間ね月なんぼで契約しちゃう、
うん、
で実は赤原は今そういうことをしてる。中小企業を助けてあげよう思ったら、
うん、
もう AI DX 導入してやらない。なんでか言ったら中小企業にね A 社員来ないんです、
うん、
ほんなら人間の代わりに社内合理化をしたら10人いるのが半分になったら人件費だけでその AI の管理システムを毎月ちゃんとしてあげようっていうのが今赤原がまあ NPO なんでね、あの一番会社じゃないんで合理的に安いお金でね、
うん、
やっぱり役に立ってあげられるっていう、それをねあの本気でね、
はい、
それ僕は金沢さんのとこなんかね一番やっぱりというのは金沢さんってもう最初から実は、
はい、
自分らが赤原を知るはるか前から、
はい、
赤原の幹部や、
そうでした、
そうよ、
存じなくて失礼いたしました。
幹部やねんす、
長いお付き合いなんですね。
そうそう、いい人だから、めちゃくちゃいい人だからね、
うん、
さあ僕はね苦労しながらこれだけのね、
はい、
対応できる人ってね、
うん、
やっぱり大物でね、
うん、
はお腹の大きい人やな、
うんうん、
最後にちょっと1分だけ時間あれないですけどね、はい、聞きたいのはね、
はい、
どうやったら野菜安定的に一般に供給できるんですか。
これは私の考えです
けど、はい、それ聞きたいです。
やはり今はまあ何もかも物価高いですよね、
はい、
もう輸送賃から包装資材から、はい、肥料からまた何かにつけてもね、やっぱり生産者自身は例えば一旦330坪で、まあ作るものによりますけども、この一旦で例えば米やったら 10万円、国が保証する、うん、帝国がどうであれ、
はい、
野菜やったらキャベツやったら一旦で何本いるかな、まあ1000個なら1000個ぐらい種まくわけですね、
はい、
でその間この畑一旦が例えば20万円と、そのやっぱその最低の金額はねやっぱり税か国が保証して、それによって相場が 下がってきた時にその分を保証するとかね、
なるほど、
下の方がやっぱり農業する人自身は不安定ですからね、
うん、
天候によって、相場高い、
はい、
下がる、
うん、
だから今の米でもそうですよね、
なるほど、
今年豊作やと、
はいはい、
280万トンほどの、
はいはいはい、
値段下がってますね、はい、
だまあ値下がり数ヶ月の前にこれよりはもう値下がりしてきてますよね、新米も、はい、米よりも新米の方がなんか安い言
う
て、
そこまで、
はいはいはい、
だからこれから先まだまだ米自身は相場下がると思うんですよ、だけど生産者側から取ってみたらもう農機具は高い、何もかも高いですからね、だからその分を、まあ、あの当然コストはかかってるわけさかいに、一旦あたりの米の買い上げもしくはじゃがいも、玉ねぎ、白菜、キャベツ、まあ、その他の面においてもですね、やっぱり国が品目ごとに保証するようなシステムをね作ってあげた方がいいんじゃないかなと思う、うん、
これは超かいい話ですね、
うん、
個別のね、はい、米だけやなしに個別の野菜もね、
はいはい、で例えばまあ石油の需要量と農産物は違うかもわからんけども、
はい、
まあ石油元ですか、うん、石油の、
はい、
の方には国から補助が
出てるし、
それでまあ、販売価格自身は我々消費者から見たら、まあ、160円165円ぐらいの値段で安定した石油を入れられるんですけども、うん、ただ農産物に関しては今言うように天候によって全然もう違いますから、
はいはいはい、
だからもうそこをやっぱり同じように生産者を補助金出してでもね、補助するようなシステム考えてほしいなと思うんですよね。
それはええ意見ですね。やっぱり一番カナダさんやから生産者の側にも立って、
う
ん、
そうですね、
うん、一般のね、
うん、
人の側にも立って、
うん、
最後にええ話でしたね。
ねえ、やっぱり
これはカットせんように、あとはカットしてくれてもいいけど、ほんまにいい話、今日はカナダさん来てくれたから、最後の長官、今の話ね、ほんまに役に立った話、
はい、
ほんまにね、ありがたい、
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
金沢雅美でした。